聖書を読みいたします。使徒の働き24章1節から。5日の後、大祭司アナニアは数人の長老およびテルトロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に訴えた。パウロが呼び出されると、テルトロが訴えを始めてこう言った。ピリクス閣下、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を与えられ、また閣下のご配慮でこの国の改革が進行しておりますが、その事実をあらゆる面においてまた至るところで認めて、私たちは心から感謝しております。さて、あまりご迷惑をおかけしないようにごく手短に申し上げますから、ご寛容をもってお聞きくださるようお願いいたします。この男はまるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の首領でございます。この男は宮さえも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。閣下ご自身でこれらすべてのことについて彼をお調べくださいますなら、私たちが彼を訴えております事柄をお分かりになっていただけるはずです。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、全くその通りだと言った。その時、総督がパウロに話すようにと合図したので、パウロはこう答えた。閣下が多年にわたりこの民の裁判を司る方であることを存じておりますので、私は喜んで弁明いたします。お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってきてからまだ12日しか経っておりません。そして宮でも街道でもまた市内でも、私が誰かと論争したり群衆を騒がせたりするのを見た者はいません。今私を訴えていることについて彼らは証拠を挙げることができないはずです。しかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖が神に仕えていることを閣下の前で承認いたします。私は律法にかなうことと預言者たちが書いていることとを全部信じています。また義人も悪人も必ず復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしています。さて、私は同胞に対して施しをし、また供え物を捧げるために幾年ぶりかで帰ってきました。その供え物のことで私は清めを受けて宮の中にいたのを彼らに見られたのですが、別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来た幾人かのユダヤ人がおりました。もし彼らに私について何か非難したいことがあるなら、自分で閣下の前に来て訴えるべきです。でなければ今ここにいる人々に議会の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたかを言わせてください。彼らの中に立っていた時、私はただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれているのですと叫んだにすぎません。しかしペリクスはこの道について相当詳しい知識を持っていたので、千人隊長ルシアが下ってくる時、あなた方の事件を解決することにしようと言って裁判を延期した。そして百人隊長にパウロを監禁するように命じたが、ある程度の自由を与え友人たちが世話をすることを許した。数日後、ペリクスはユダヤ人である妻ドルシラを連れてきて、パウロを呼び出し、キリストイエスを信じる信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義と節制とやがて来る審判とを論じたので、ペリクスは恐れを感じ、今は帰ってよい檻を見てまた呼び出そうと言った。それとともに彼はパウロから金をもらいたい下心があったので、幾度もパウロを呼び出して話し合った。2年経って後、ポルキオフェストがペリクスの後任になったが、ペリクスはユダヤ人に恩を売ろうとしてパウロを牢につないだままにしておいた。
おはようございます。三尾牧師ではなくて、なぜ私が今ここに立っているのか、コロナウイルスの影響がまさかこんな形で自分に及ぶとは昨夜の9時半まで考えてもいませんでした今日は今読んでくださった箇所から、パウロは見失わないと題して語りたいと思っていますが、場面はカイザリアであります。囚人となったパウロがローマの権威の下でユダヤ人たちに訴えられているところです。ここに3つの権威が現れています。そしてそれぞれその下にいる人々がいます。1番目にはローマ帝国の権威です。その下にいるのは総督ペリクスであります。そして2番目ユダヤ教の宗教的権威者たちです。大祭司アナニアとその長老たちがいます。そして3番目がキリストの権威の下にある囚人パウロであります。パウロはこの場合明らかに無罪です。ローマ側もそれを認めていますけれど、ユダヤ人たちには事実遺憾によらず彼を有罪にする必要がありました。今エクレシアで予部記を学んでいますけれども、あたかも予部が裁判で被告の席に立たされているような展開になっています。3人の友人たちに次々とこう攻め立てられているんですけれども、3人の友は予部を罪に定めようとする、検事のように見えてきました。それで今日は予部が求めた無罪の確証をキリストによりすでに獲得しているパウロ、また見えるところで自分を正しいとしているユダヤ人たち、心にやましさを抱えたまま貪欲に生き続けるペリクス、この3者を比較しながら見ていきたいと思います。それではここまでの経緯と今起こっていることをまとめてみましょう。パウロは弟子たちが予言し心配した通りエルサレムで縛られてしまいました。異邦人の伝道者として主に立てられたパウロは、7年から8年ほどの間に3回の伝道旅行を果たします。そしてギリシャにまで足を伸ばしています。ですので、1章8節の通り、福音書よりも地理的には物語の範囲が広がっていっているのが分かります。そして、3度目の伝道旅行の終わりあたりからローマに行くようにと主に示され、心はローマに向いているんですけれども、そこは必要があって一旦イスラエルに戻ってきました。兄弟たちはパウロがエルサレムに登ることを必死に止めたんですね。そこに行けば必ず悪いことが起こると。案の定パウロがエルサレムに登ると、かねてからパウロに反感を持っていたユダヤ人たちがやってきて殺されそうになりました。主はこの時ローマの権力によってパウロを守られました。エルサレムで縛られるという予言が実現したんですけれども、ローマで縛られた、そのことによってパウロが守られたんですね。ですので、弟子たちが心配したように縛られることは必ずしも悪いだけではなかったわけです。そして囚人となったパウロはエルサレムからローマの力でこれまた連れ出され、再び地中海の沿岸までやってきました。結局エルサレムにいたのはわずか1週間だった、そういうことです。ユダヤ人たちはそのパウロが、カイザリアに連れ去られた後も執拗にパウロの命を狙い続けるのです。エルサレムから下ってきてユダヤ人指導者たちは、この男はベストのような存在であるとペリクスに訴えます。これはまたものすごい表現だとお思いになりませんか。今ペストっていうのは最もこの頃でも恐れられていた疫病で、このずっと後ですけれどもね、14、5世紀頃にパンデミックが起こって世界中で8000万人から1億人が死んだと言われています。 ちょっとその想像ができない状況ですね。律法を破りまた破るように進めているこのパウロはですね、つまりペスト菌のような害悪を振りまいているのだから、一刻も早く社会から除いてしまわなければならないという論理です。パウロはそのナザレ人一派の首領とされています。ここでですね、ペリクスは実はユダヤ人に対して非常に高圧的な政策をとってユダヤ人から恨まれていたんですね。けれどもユダヤ人たちはこの時、日頃は反発しているペリクスに対しておべっかを使ってうやうやしく振る舞っています。もっぱら自分たちに裁判を有利に計らってほしいという下心があるからです。そして腕利きのと思われるその弁護士まで連れてきましたけれども、結局この人も確たる証拠を挙げることはできていないのです。促されてパウロ自身が今度は無罪を主張します。彼は律法に反することは一切していないと言い切ります。そもそも証拠がないではないか。そして14節、私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って私たちの先祖の神に仕えていることを閣下の前で承認いたします。私は律法にかなうことと預言者たちが書いていることとを全部信じています。パウロはここにいるユダヤ人たちと同じく聖書、この場合旧約聖書ですけれども、それを信じていて、それに基づいてキリストも信じているのだと。ですのでイスラエルの神に仕えることに何ら変わりはないと言います。そして15節、また義人も悪人も必ず復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いていますと証言します。復活の望みについても彼らだって信じているではないかというのです。この場合サドカイ派は別とします。彼らはその復活とか見つかりを信じない人たちでしたので。でも大方のユダヤ人は復活も信じていたのです。パウロはこのようにペリクスの前で今回のことの無罪を主張するだけで終わらず、同時に堂々と信仰を告白しているんですね。そして16節では、そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしていますと宣言します。実はこの5日ほど前でしょうか、エルサレムの議会でも同じようなことをパウロは言ったんですね。その時この大祭司アナニアは怒ってパウロの口を打てと命じました。これは、許されるゆは許しがたい発言だったわけです。しかしパウロにとってこれが真実だったのです。ですのでローマの権威の前でも少しも変わらず同じように宣言します。どこへ行っても誰の前でもパウロの証は変わることがありません。そしてペリクスはパウロの無罪が分かっていながら直ちに結論を出そうとはせず裁判を延期してしまいます。この人には何事でも延期するその癖があったように見受けられるんですけれども、ではこのようにこの世の権威の上に立つ人々の生き方とはどのようなものだったでしょう。ローマの総督ペリクスを見ていきます。この人は武力でユダヤ人を強圧的に治めようとしていました。それによってユダヤ人の反感を買ってしまったので、ここでは逆にユダヤ人の機嫌を取ろうとしていますね。自己保身のためには平気でコロコロと態度も変えるような人です。妻がユダヤ教徒だったからでしょうか、ナザレ派と呼ばれるキリスト信仰については詳しい知識を持っていて、さらに聞きたいと思ってもいました。その一方でパウロから賄賂をもらいたいと密かに思っているんですね。パウロがお金を持っているように見えたのでしょうか。ですのでいつもこの裁く立場を利用して私腹を肥やしていたということがうかがえます。妻のドルシラが、登場していますけれども、この人はヘロデ・アグリッパ一世の娘なんですね。虫に噛まれて死んだあのヘロデ・アグリッパですけれども、その娘であってユダヤ教徒です。でこの人を離婚させて 自らの妻にしたという経緯があります。まあ立法においては完全に姦淫の罪です。そしてまあ自ら願って聞いたパウロの福音に恐れを感じるのです。この主イエスの教えに関心はあるのですけれども、正義と節制とやがて来る審判について聞いたとき、やはりやましさを覚えるんですね。パウロはこの相手によって、まあ、その同じ福音を自在に論点を変えて語ることができます。相手の立場やその状況を見て取るんですね。ですのでペリクスのしていることを熟知していたはずです。ここでだから正義やこの審判について強調して語ったわけです。まあこの立場がもう逆転していることが分かります。どちらが裁く方なのかもう分からなくなっています。こうしてペリクスは罪の自覚はあるんですけれども悔い改めには至りませんでした。まあ、ヨブは無実の保証を求めました。それを本当に切に求めました。でもペリクスは有罪と分かっていても欲望を満たす生き方をやめられなかったんです。まあ、それはやめようとしなかったと言えます。このローマの権威に自分が守られていると油断しているのです。神の審判も先延ばしが効くものだとあるいは思ったのかもしれません。そしてユダヤ人指導者たちです。まあ、立法主義者ですよね。行いによって自分を正しく見せようとしている人たちです。では本当に正しいかと問い詰められたならば、確信がこの人たちにはあったでしょうか。ニコデモのことを考えれば、もし確信があればイエス様のところになど来なかったはずです。ですので真実よりもまず正しく見えることに心を尽くしていたのです。モーセの立法の権威という神からの権威ではなくて、人が作った宗教的権威により頼んでいました。ですのでローマの権威がこの場では上と見れば簡単に覚え方を使うことができます。この世の権威により頼むこの人たちの、この人たちは一体何の証人なんでしょうか。つまり何を見つめて生きているのでしょうか。これはもう自分自身を見ているとしか言いようがありません。だから自分の利益、自己保身、自分にまつわるさまざまなその、獲得したいと思っている良きこと、それらのことしか見ていないのですね。それを証言しているような生き方をしているわけです。必然的に目前のことにとらわれるようになります。この権威によって自分を大きく見せているだけで、実はちっぽけな人たちなのです。見ているものが小さいからです。そして彼らがより頼んでいた権威はどうなったでしょうか。ペリクスについて言えばですね、この人はもう間もなく失脚するんですね。フェストと交代するという時にこの人はもう、罷免されてしまうんです。そして彼が盾としていた大ローマ帝国も結局はこの数百年後に東西に分裂してやがて歴史から消えていきました。またユダヤ人指導者たちが頼みとした宗教的権威ですけれども、この出来事があったのはだいたい紀元後60年頃とされています。皆さんエルサレムがローマによって陥落させられたのは紀元後何年か覚えておいでですか。第一に出た方はね、はい、では牧師の真似をして千春どうですか。どこかで学んだはずですけど70年ですね。紀元後70年にエルサレムは陥落してしまうんですね。ですのでわずか10年後ですよ。この人たちがね、この宗教的権威を傘に着てこう猛々しく振る舞っていますけれども、この10年後にエルサレムは 陥落して、そして彼らの権威の象徴であった彼らがより頼んでいたあの神殿も崩壊してしまうわけです。この世の権威を土台にしてその上に家を建てれば、その権威とともにその人々もその人生も滅び去っていくということがよくわかります。ではパウロはどうだったでしょうか。パウロはキリストの権威を着てキリストの証人となっている人でした。ちょっと久しぶりでしょうかね。使徒の働き1章8節をご一緒に言いましょう。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス様の約束です。聖霊が私たちの上に臨まれるとき、なぜ私たちは力を受けるんですか。それは私たちがキリストが勝ち取ってくださった無罪を着せられたものだと聖霊が保証してくださるからです。ヨブが求めたものが今私たちにはあります。キリストの証人であるということは聖霊を保証人として持っていることです。これ以上の持ち物はないではないでしょうか。聖霊の権威、まあ、キリストの権威という言い換えることができますけれども、それが私たちの背後についています。神を味方につけている生き方をすることができるのです。これは永遠の権威です。天地が滅んでも滅びることのない権威です。また人を滅ぼすこともできる権威であります。それゆえパウロはどこででもまたどんな人の前ででも恐れることなくキリストについて証言をすることができるのです。そしてその証は変わることがありません。そうしてパウロはこのあと2年間このカイザリアで幽閉されることになります。まあ、結局ペリクスはユダヤ人に恩を売ろうとしてはっきりと裁判で決着をつけることをしなかったんですね。つまり決着をつけようとすると無罪にせざるを得ないので、ユダヤ人の反感をさらに買うことになりますから、それを最後までしませんでした。で結果としてパウロは2年間ここに留められました。この2年はパウロにとったらどのようなものだったでしょうか。まあ、それぞれ想像されたことがあるのではないかと思いますけれども、私は神奈川県出身なんですけれども、まあ鎌倉に割と近いところの出身なんですけれども、鎌倉高校という学校がありました。今でもあります。神奈川県立の鎌倉高校なんですね。この学校はこの江ノ電がこうのどかに走る海辺のちょっと小高いところに立っていてですね、まあ、そこに入ると生徒は毎日鎌倉の海をそののどかな光景を眺めて過ごすわけです。まあ、環境が良すぎて勉強の意欲が低下するという現象を言ったものでした。この中に鎌倉出身の方はよもやおられないと思いますけれども、まあ、私はこの学校の出身者ではないので、真偽のほどはちょっと確かめたことがないんですけれども、カイザリアもまたこの地中海沿岸の素晴らしい環境のところです。まあ、真っ青な地中海を前に、本当にあの柔らかな潮風が吹いているところでした。私も、初めてそこに行ったのは10年ほど前のツアーでだったんですけれども、最終日にそこで過ごしました。そして夕刻にですね、あの表にあるカフェの椅子に座ってみんなでコーヒーを飲みながら、だんだんだんだん地中海の水平線に落ちていく夕日を眺めましたね。とても素晴らしい時間を持つことができたんですけれども、まあ、その時思ったのはですね、パウロは幽閉されていたといってもこんないいところにいたんじゃないかということですね。こんな素敵なところにいたんだ。しかしですね、パウロがカイザリアボケになったでしょうか。とてもそうは思えないですよね。まあ、この後の展開を見ていけばそんなことは全くなかったということは分かります。もちろん毎日夕日が沈むのをこう見ていたかもしれません。そしてその水平線の向こうに自分がこれから運ばれようとしている ローマがあるんだということを日々思ったでしょう。でも、まあ、もちろんパウロは、ね、これが2年間に及ぶということは知らずにいたわけですから、いつ主のゴーサインが出てもいいように応じられるように毎日備えをしていたはずです。まあ、必死で祈り、また御言葉の備えに励んでいたでしょう。そして比較的自由があったようですから、訪ねてくる人たちもたくさんいたのではないかと思います。その人たちには福音を変わらず語り続けたことでしょう。パウロはなぜこのようなボケとは無縁だったのでしょうか。それはパウロには見続けているものがあったからです。水平線の向こうのローマも彼にとっては重要ですけれども、でもさらにその向こうにある神の国を見ていました。遠い昔、神が父祖アブラハムに約束されたものです。そして時至ってイエス様がこの地上に来られ実現してくださった神の国の完成、それを彼は見ていました。そしてその御国を受け継ぐこと、自分自身が、そしてユダヤ人にも異邦人にもこれを継がせること、パウロはこれを2年間見失うことなく見続けていました。まあ、イスラエルの民も反逆の歴史を繰り返して裁きを受けたわけですけれども、それでもこの民はこれを見失わずに、生きてきたんですね。そしてパウロもそれを受け継ぎました。今私たちも2000年を経てそれを受け継いでいます。明確なゴールが見えなければ人生はボケてしまうんです。ペリクスもこのユダヤ人、宗教指導者たちも結局はこのボケに陥っていたわけです。まあ、今このコロナウイルスの影響が教会にも及んでいます。まあ、いつものようには活動できなくなっていますし、これからそれがますます、こう深刻になっていくような状況にあります。けれども、私たち内なる霊の、活動まで控える必要はありませんし、その自由は全く奪われていません。私たち一人一人がいつも目を覚ましている時であります。まあ、毎日毎日こう報道があるわけですね。いろんな報道が耳に入ってくるし、目にも飛び込んできます。まあ、この時に、状況に左右されない信仰を今まで育ててきただろうかと教会も問われます。起きていることに惑わされないというのはなかなか難しいことだなとこの数週間でも感じます。まあ、この程度でこうなのですから、本当に大変なことが起こったときに私たちは惑わされずに、イエス様が言われたように、あそこにもここにもキリストがいると、そのような激しい惑わしが起きたときに冷静でいられるかということが問われるわけです。けれど落ち着いて信頼していれば、そうすれば力を得ると神様は約束されました。聖霊を保証人としてこの背後に追っている私たちはいつも変わらずにいることができます。どうでしょうか、皆さん、今週1週間 もう本当に日々状況は変わっていきますけど、私たちは聖霊によって保証されているのだということを忘れずにいようではありませんか。そして前に向かっては何を見るか、神の約束を常に見続けます。そしてまたいつものような活動が戻ってきたときに、この教会が主を証しする力がますます増し加わっているんだなということをお互いに喜び合いたいと願っているのであります。以上です。お祈りします。主よ、あなたはどのようなときにも私たちの支配者であられます。見えない主が本当に私たちの背後におられ、すべてのことを主にあって保証していてくださることを今こそ私たちは、いつもにまして実感する時であります。この主こそ神であることを世に知らしめなければなりません。一人一人の本当に今、日々の過ごし方がこの 証言となります。主がどうかこの1週間もそれぞれの場でそれぞれをお守りくださいますように、私たちが力強いキリストの証人であることを本当に自分でも実感できるようなそのような時間がこれから待っていますように期待いたします。ただ弱い人が本当に被害を受けないようにそのように立ち振る舞っていきたいと願っていますから、正しい選択ができるようにも助けてください。主よ、教会の礼拝が今日もこのように集まって捧げることができたことを感謝いたします。主こそ神です。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。